式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、うん、すごくいい調子できたと思ったら感じしまいました。もう噛まずにできないのかと。もうなんかこの下たらずが辛いとこなんですけど。すいません先生、失礼します。先生も今日はですね、はい、実はリクエストいただいていまして、ほうほう、はい、このポッドキャストをプロデュースしてくださっている、はい、ポッドキャストプロデューサーっていうんですかね、
はいはい
はい、大成さん
っていう、
はい、30代ですかね、彼は40代になったんですかね、
どうなんでしょうかね、ちょっと外見からは分かりませんね。
よく分かりませんね、でもその まだその30か40代か分からないような、その独身の、男性から、
はい
はいはい、最近その石田さん、石田純一さんとか、玉木浩二さんとか、うん、はい、なんか50男がモテるのはなぜなんだってなんか叫んでらっしゃった
よね。なるほど。ということはそう50代近いのかしら、おなりさんは。
いや、
まあ冗談に。
多分なんていうんですかね、まあ、普通はやっぱり若い人の方がね、うん、その50男っていうよりは、まあ、30代40代の方がなんとなくこうモテそうな感じがいたしますよ ね、
う
ん、ところがやっぱり時代の何か流れなのか、ね、はい、話題になる方たちがなんか50代男たち頑張るみたいな。
そうです ね
皆さん綺麗で若い。
そうですね、私はもう50代からむしろ60代まで、60男もモテると思う、モテるって現にモテてると思うんですね。
はい、それは、まあ、お成さんに代わって質問させていただきますが、はい、なんでそんな50男60男がモテるんでしょうか。
もう一番簡単なのは一つは男性でも女性でもそうですが、30代から50代の後半までですね、身体能力が同じになったということなんですね。栄養とか、まあ、さまざまなことがあって、例えば性的なことを言えば、性的能力がですね30代と50代では同じだということが一つ言える。
同じなんですか。
ほぼ同じですね。
もうおじさんだからダメ
です。まあ、そんなような、むしろ60代でも同じだと思いますね。
30代と。そうなんですね。
そうなんです。だから今そういうように男も女も身体能力というのが要はだから伸びてるわけです、
はい、そうですね、
はい、若さがね、
はい、
だからそういうことになると、若さが伸びていればですね、例えば若い人、お年寄りの人なんていう、まずその区別がなくなること、
はい、
もう一つは若い人よりも当然のことながらお金を持ってるということですね。
そうですね、それはもうやっぱりいくら不景気とはいえ、まあ、もちろんその成功されてたり、ある程度まあなんていうんですか、まあ、とりあえず仕事が落ち着いてるとか、
そうです、そういうこともありますね。
限られますけど、でも確かにそれはそうですよね。30代の方よりは。
そうなんですよ、過分所得というか、自分で使えるお金を持ってるんですね。
なるほど。
これである程度その中年男性の方が余裕があるために、例えば同じ食事に行くにしても、なんとなくやっぱりいいところに連れてって、もらえるような感じがありますよね。
そうですね、はい、私はやっぱりその余裕のあるところって考えると、その、まあ、バブルの頃を思い出してしまうんですけど、やっぱり50代60代の方っていうのはバブル期も経験してらっしゃるので、今不景気のこの時代もしてらっしゃいますけど、やっぱバブルのいい時も知っているので、こうお店の幅が広い、例えば連れていただくお店にしても幅が広いような気がしますね。
そうですね、
はい、
それが一つ、はい、もう一つ大きな問題は、
はい、
結局若い人たちは、まあ、パソコンとかね、そういうのにこう、まあ、面と向かっていたせいか、
はい、
話題とか話し方を知らないんですね、女性との。それが下手なんですね、
はい、
その点だから50代の人は話題も豊富だし、経験も豊富だし、なおかつ話術がうまい、でそういうこともあって、会ってる間がすごく楽しいわけです、女性にとって。
なるほど。それは営業してたとかそういうこと全然関係なく、
ええ、 はっきり言えばですね、はい、今の男あの私これは男と女の問題じゃなくて男同士でもですね、はい、30代の男たちの話を聞いてても私何も面白くないんですね。
そうなんですか。
あの、まあ、同じことを繰り返してるんですよ。
あ
むしろあの私は40代50代のむしろあのセンスのいい人の方はですね一回一回の話の中から、はい、あのなんていうんですか参考になる話がボンボン出てきますね。こっちの私は最先端の話じゃないと聞く耳持たないというかそういうところあるんですが意外にですね、はいはい、30代ぐらいの人というのは最先端の話知りませんね。
なんかでも若い人の方がいろんなことを知ってるその最先端の新しいことを知ってるように思いますけれども
、あのそれが狭い、それが狭いんですね皆さん。
あ、知っているんだけれど、うん、あるところの最先端は知ってるんだけどそこしか知らない。
それの普遍性がないんですね。
あ、
それをまた楽しく面白く話す技術もないんですね。だからもったいないと思ってるんです私は。うん、だから逆に言えば30代にの人たちがなぜモテないかって逆に言えばあのモテるようにするためにはどういうふうにすべきかというのがむしろ私は私の、まあ、本の中でもねそれを課題に挙げてるわけなんですけどね。
あ、なるほど。もうでもあの今の話を伺ってるともうなんかもうダメですね30代40代ダメ、
まあまあ、ダメとは、ね、言えない もちろんねあのその中でもあの皆さんその一生懸命ねあの勉強したりしてますけど逆に言えばですね勉強してればしてるほど女性との話し方が下手になっちゃうんですよ。
なんか大変ですね。
もう本当にやることなすことがねあの、まあ、確かにそれだけあの今あの時代っていうのが大変になったっていうこともあるんですね。勉強しなきゃならない、もうそれこそ朝7時からいろんな勉強会に出てるなんていう若い人
そうです、
ね、多いですもん ね,
ま, ね、
でまた夜夜でセミナーに行ったりなんかしてるんでしょ、
はい、
もうそうなったらねあのなんて言うんでしょうか、女性との話す機会、まあ、プライベートに話す機会っていうのはだいぶ少なくなっちゃうんじゃないでしょうか。
なるほど。
その余裕が50代にあるんですよね。
なるほど。
だからもうあの石田純一さんにしてもね玉木さんにしても、うん、やっぱモテるのは分かりますね。はい、
聞きましたか大成さん。
はい、
うん、じゃ あ, あの今日は大成さんのためにあの先生にお話を伺いました。
そうですね、
はい、先生今日はありがとうございました。いい、ね、次回もよろしくお願いいたします。
はい、
なお運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん次回もお楽しみに。